SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。
和太鼓大和のメンバー日高源さんに今ツアー中のお話を伺います。もともとこの和太鼓大和というグループはどんな風にして始まったグループなんですか？
ですね、大和自体はですね、1993年に、結成がされたんですけども、和太鼓大和の代表、小川正明という人なんですけども、その方が、友達や大学の友達とか4人で、結成をされました。その時はですね、地元のお祭りがありまして、でそこに、その時に神社があったんですけども、そこに、一つ太鼓がありまして、でその太鼓をその小川正明のお母さんが見つけてきて、でお母さんが、ちょっとこれ、お祭り叩きよということで、小川正明に声をかけて、2週間、その4人で練習をしまして、でそのお祭りで演奏したのがきっかけです。
それは今メンバーはどのぐらいに増えたんですか？
そうですね、それから、時はかなり経ったんですけども、今はメンバー大体20人ぐらいいてまして、もともと奈良県の飛鳥村が拠点に今大和動いてるんですけども、今のメンバーも本当にいろんな、都道府県から集まってきています。
源さんはどちらから参加されたんですか？
ちなみに自分は、京都府出身です。
どんないきさつで？
自分はその、大学の時にカナダの方にちょっと留学してた経験があるんですけども、カナダの方に4年間行ってまして、英語を勉強して、でその後ちょっとビジネスの大学でビジネスを勉強してたんですけども、でその際にそこにいた友達でスイスの友達がいたんですけども、で夏休みがあって、そのスイスの友達と一緒にちょっとスイスに遊びに行こうということで、スイスに遊びに行きました。でその時に、自分たまたま誕生日があったんですけども、でその誕生日のプレゼントということで、その友達が、なんかチケットをくれたんですね。でそれをパッて見ると、ヤマト、ザ・ドラマーズ・オブ・ジャパンっていう名前が書いてあって、これは和太鼓のコンサートやということで、そのチケットをもらったんですね、その友達から。で一緒に見に行こうということで行くことになったんですけども、でも自分は正直そのもらった時に和太鼓、大和、全く知識もなく、正直全く興味もなかったんです、その時は。
わざわざ外国に来てまでっていうの
もそうですね、全く興味がなくて、でも友達が言ってるから、じゃあせっかく言ってくれてるし、行こうかということで行くことになりました。で、その劇場に行って、席について見始めたんですけども、コンサートが始まってから最後まで、もう何を自分は見ているんだと、なんだこれはっていう感動に、もうとにかくもういても立ってもいられない感情というか、なんてすごいものを見ているんだという感情になりまして、
なんか運命の出会いみたいな感じですね。
そうですね、もう本当にもうなんか自分何もしないのに、日本人でよかったなみたいな勘違いをしてしまうというか
観客で見てるだけだっていうのにね。
そうなんです、そうなんかすごくなんかプライドっていうか、なんかすごいなんか、誇りに思ってしまって、もう出ていくときはもう自分が何かをやったみたいな、すごい誇らしげに出ていってしまったという感覚だったんですけども、
それから、
すぐなぜかわからないんですけども、もうちょっと入りたいというふうに、なんか思ってしまって、ですぐなんかホームページとか調べて、なんか自分、太鼓の経験とか全くないけど、なんかなんとかなるかなと思って電話してみたんですね。で、自分、経験もないし、太鼓のことも全く知らないんですけど、大丈夫ですかって聞いてみたら、全然大丈夫ですよ、一回、飛鳥村にお越しくださいということを言われまして、で、そこがきっかけで、行くことになりました。
で、トレーニングはどうだったんですか？そんな簡単にできるもんじゃないと思いますけど。
そっからですよね。で、太鼓経験なくても大丈夫。なんか意外と簡単にいけたんかなと思ってたんですけども、大変なのはそっからですよね。まず、大和は、一番大切にしていることが共同生活やと思うんですけども、 まず一番そのメンバーと一緒に生活するということがモットーで動いています、はい、で自分ももちろんそこにまず入って、はい、みんなでまず一緒に寝て起きて掃除をしてご飯を作ってで一緒に食べてトレーニングをして太鼓の練習をしてっていう日々が毎日続くんですけども、まずプライベートの時間が全くほとんどありません。
あのカナダから帰ってきてすごく逆カルチャーショックみたいになりませんでした、
まあ、そうですね、ある意味、ある意味あの日本でカルチャーショックを受けているような状態でしたね。うん、
でどうやってその中にフィットできたんですか。
はい、最初やっぱり大変でしたね。やっぱりその、あのプライベートの時間がなかったり、あとはもうほとんど、まあ、ほとんど寝れない、もう研修生なので、はい、そのまあ、ほとんどトレーニング、その山に登って走もランニングとか もう毎日10キロ山に登りに行ったりとか、あと、はい、あの筋力トレーニングっていうんですか、はい、そういうのも毎日やって、でその夜は、寝る前に自分のバチを削る作業があるんですけども、それをもうずっとひたすら永遠毎日やって、もう本当にそれはまあ正直しんどい日々でしたね。
削るっていうのはなんか太くなってきちゃうわけなんですか、バ
チは。ですね、ヤマトはですね、その自分たちが使っているバチは基本的に手作りなんですけれども、はい、ヤマトからその角材、木材の角材をまずいただくんですけども、はい、でその角材をカンナで、角を取っていって行きながら丸くしていって、はい、最後に自分のバチとして、バチに仕上げます。
じゃあバチとも長い付き合いになるわけですね、はい、そうやって一つ一
つ。そうですね、もう全部手作りのバチで演奏しています。
他の人のバチ持つとやっぱり感覚違います。
やっぱり全然違いますね。もうあのだからバチを握っただけで、あ、これ誰のバチやなとかすぐ分かります。
うん、それは面白いですね、
はい、結構性格が出て面白いですよ。はい、
でそのヤマトなんですけれども、メンバーに入って何年目になるんですか。
はい、自分はですね、メンバーに入っても10年過ぎました。11年、12年、11年ぐらいだと思います。
あ、どうですか今12年生目と。
そうですね、はい、
先輩となって。
そうです、はい、うん、
で今回初の、オーストラリアツアーということですけれども、どうでしょう感触の方は。もう何公演かされてるわけですよね。
そうですね、うん、もう実はですね、2回公演を終えているんですけども、はい、ですね、9月の、8日、はい、8日に、ちょっと発音が合ってるかわからないんですけども、ブンダベルクっていう町で、はい、1回目の公演がありました、はい、でですね、11日に、マリボローってい うところで公演をさせていただきました、
はい、どうでしたか手応えは。
そうですね、やっぱりそのヤマト自体はオーストラリアツアーは今回初めてなんですけども、はい、ですのでそのどういった反応があるのか、オーストラリアの人に受け入れてもらえるのか、太鼓の音を嫌がられないのかとか、うん、いろんなまあ不安はちょっと正直あったんですけども、はい、まあ、一生懸命演奏して公演が終わって、まあ、1曲目が終わってですね、はい、でその時にまあかなり大きな歓声と、まあ、そのうおーっていう感じがあったので、うん、なんかそこでやっとホッとできたかなっていう感じはありました。
うん、比べてちょっとやっぱりオーストラリア違うなっていうところありました。
そうですね、まあ、自分もその、まあ、ヤマト入って10年の経験しかないので、あまり、まあ、全部の国をまあ比較して言うことはちょっと難しいんですけども、はい、やっぱりその自分もツアーを回らせてきていただいた中で、まあ、例えばヨーロッパの国々ですと、はい、本当に何回も行ったことある国が多くてですね、で大変そのヤマトのファンの方とか、ヤマトを知ってるっていう方も大変多くて、まあ、そういう方も多く見られに来るんですけども、はい、今回オーストラリアは多分初めてこういう、なんていうんですかね、太鼓のパフォーマンスであったりとか、ヤマトのパフォーマンスを見たっていう人が多かったと思うんですけども、はい、まあ、それもあって、なんかこう反応が、なんか新しかったというか、うわー、なんだこれはっていう感じの反応があったようには感じました。まあ、そのヤマトのコンサートっていうのは、はい、まあ、2時間コンサートがあるんですけども、うん、まあ、和太鼓を演奏しているのですが、和太鼓だけではなくて、はい、そのお客さんとのやり取りであったりとか、はい、その舞台上で、まあ、その何かやり取りがある中で、まあ、プログラムが進んでいくんですけども、はい、まあ、その中でお客さんとやり取りするシーンとかがあって、その時にやっぱりこうお客さんが、え、何何、太鼓だけじゃ、太鼓見るだけじゃないの、こうなんか自分たちも参加しないといけないのっていう感じのリアクションがあって、まあ、そこはちょっと自分たちは、あ、なんか楽しめたというか、あ、楽しいなっていう感覚はありましたね。
結構積極的にこう参加してくれた感じですか、それともすごく恥ずかしい感じ。
そうですね、なんかこう手拍子してもらうシーンとかもあったりするんですけども、うん、はい、もうなんかもう一生懸命叩いてくれる、まあ、結構年配のおばあさんとかもおられて、うん、なんかこっちもなんか嬉しくなりました。
あ、はい、じゃあノリはいい感じでよかったですね。
そうですね、はい、
あとじゃあ残る、ウエストオーストラリアが待ってますけれども、どうでしょう。
そうですね、はいはい、ウエストの方は 1,2,3,4,5,6箇所、6都市行かせていただくんですけれども、はい、まあ、こちらも、もちろん初めてです。大和初めてなんですけれども、はい、ですね、まあ、たくさんの太鼓を持っていきます。そして、大太鼓っていうのは400年の、はい、樹齢の大木を使用した大太鼓も持っていきます。で、その時に、やっぱりその、たくさんの人に出会って、まあ、オーストラリア人もそうなんですけれども、オーストラリアに住んでる日本の方も、はい、たくさん来ていただけたらなと思っています。まあ、自分たちはエネルギー、はい、どれだけ太鼓を打ってエネルギーを表現できるかということを、大和で教えていただいてて、それを表現しようと思って毎日トレーニングして、日々頑張っています。だからその、そうですね、西側に行ってもたくさんの人に、ぜひ、来ていただきたいなと思っております。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。